こんばんは、沙織のワンアース、今日も始まりました。ちょっと春めいて暖かくなってきましたね。この番組は頑張ってる皆さんを応援してつないでいきたいという思いで始まった番組です。毎回素敵なゲストが来ていただいております。本日のゲストは私の友人でもあるコーチングをなさってる鴨由美さんに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりですね。
お久しぶりですね。
鴨由美さんと今呼びましたが、普段ニックネームで、
そうですね、
ユーミンって呼んでます。
はい、
で今日はユーミンでいいですかね。
それでお願いします。
この番組始まってからコーチング初めてなんですけど、うん、コーチングってよく聞きますけど、
はい、
分かってない方多いですよね。一体どんな仕事みたいな。で、ユーミン私と会った時ってもう2年ぐらいになりますかね。
そうです
ね。なんかコーチングのセミナーかなんかで
勉強会
だって
でした。
そう、実は上杉もちょっとモチベーションカウンセラーっていう肩書きも持ってまして、今ちょっとお休みしてますけど、アメリカでずっとやってました、でそんなご縁であったんですけど、ユーミンはもうどんどん活躍の幅を広げてますよね。
ありがとうございます。
なんかもともとはね、はい、多芸な方で、パンを作ったりとかね、某企業でずっと企画開発をずっとなさってて、彼女の作ったパンが店頭に並んでいたというね
そうなんですよね。
大手メーカーですよね。
もともとは、もともとはというか、このコーチングに出会う前は、20年弱ですね、小麦粉関係の仕事をしてまして、粉物の仕事をしてまして、全く異業種からの転身です。
ですよね。
はい、だから沙織さんに初めて会った時は、まだ企業でお勤めてたので、
そうギリギリ辞めるんです、辞めようかなみたいな、
辞めるぞって決めたぐらいから、まだ会社にも言ってなかった頃だと思います。
そう、私は先に聞きましたが
そう、辞めてや、コーチングの道に入りたいと思ってるんですみたいな話を勉強会で、コーチクライアント役でやった気がするんですよね。
そうですね、そうですね、
はいはい。
まあ、ラジオの番組のように私が突っ込んで聞いてユーミンが答えるという役だった気が。
そうです、私がクライアントで、
そうです私がコーチ役 で、あなたは一体何をしたいのみたいなね
そうなんですよ。もうその時のもうこう包み込む感じとかね、包容力が本当に素敵で、初対面だったんですけどあっという間に魅了されちゃってそれで今のご縁にねつながってるっていうのがすごい嬉しいですね。
私思ったんですよ、なんて勇気のある人なんだって。ラジオだとこう顔が見れないんですけどね、すごくほんわかしてて優しい感じで、で実際まだお子さん小さいですよね。
そうですね、今度4月から5年生と1年生
やっとそんな感じですか。
やっとそんな感じです。
聞いた時はまだ赤ちゃんだった気がしますけど、
まだね、小さかったですよね。
そうですよね、お母さんとしてもすごい頑張ってるんですけど、パンのね、もともとのその企業勤めの頃って結構いい立場にいたんですよね。開発したり自分の考えたパンが、
なんか面白い仕事すごい ねやらせてもらってましたね。もう本当大好きでパンの仕事、
でそういう仕事をさらに置いてコーチングをやりたいっていうのはね、多分すごいんだと思うんですけど。
そうですよね、自分でもびっくりだし、多分周りの人も、私多分すごく仕事楽しそうにしてたと思うので、びっくりしたんじゃないかなと思います。
そう、転職だったんじゃないかなっていう、
そう転職だったとね思ってますし、いやでもコーチングもねきっと転職だと思いますけど、
今の時点ではもうコーチング転職だと私は思いますけど。
本当ですか。
きっと周りの仲間とかも思ってるし、実際もうどんどん活躍の幅広げてって、学校のねメンタル、部活のメンタルコーチやったり、
そうですね、ちょっとご縁があって、関わらせてもらったりとか、
お母さんや子供のメンタルやったり、いろんなことやってるんですけど、私はベーシックコーチングってねどんなものかちょっと知ってますけど、私が尊敬するコーチングというと、上前さんっていう、いつか来てくれるんじゃないかという上前コーチと、あと今日来てる鴨由美さんなんですけど、実際のところね、コーチングって一体何なの、 あの皆さんの立場で私質問してますけど、今日も私のそばにはミキサーのプープーさん安田さんがいるんです
けど、こんばんは、
はい、あの安田さん振っていいですコーチングって分かんないですよね。
分かんないもん
ね、
うん、
なんだと思ってましたコーチング。
あのね、スポーツの世界だったら、その監督さんとか、その指導方法っていうのを教わるじゃないですか、そういったコーチングっていうのは分かるんですけど、それとは全然違うんですよね。
そうですね、それもその技術のコーチ、だから技術を引き出して伸ばすコーチですけれども、私がそのやってるのはメンタルの方のコーチングで、私も最初コーチングってね、一番最初にその言葉知ったのが確か20年くらい前だったんですよ。
結構古いですね。そうなんですよ、まだ誰も知らない頃だ。
いやでもちょっと流行り始めだったのかな、なんかあの私会社員になりたての頃だったんですけど、書店で見かけておっと思ったら、なんかこう上司が部下に施すものみたいな風に思ったんですその時は。
分かる分かる。
だからあの、ね、部下の何かを引き出すコーチングみたいな本だったんじゃないかなと思うんですけど、当時見たのが、で私には関係ないやと思って、部下だしと思って関係ないやと思って、そのことはすっかり忘れてたんですが、そのなんでしょうね、実はコーチングに出会ったのは、最初コーチングを習いに行こうと思って、コーチングに出会ったわけではないんですよね。
きっかけは何だったんですか？
きっかけはなんかそのね、今その前の会社で楽しそうに仕事してたともおっしゃってくださったんですけど、やっぱりこう子育てしながらね、フルタイムで働いて、で結構こうワンオペで育児をしてみたいな感じでね、ちょっと行き詰まっちゃったことがあったんですよね。でその時にあのちょうど流行っていた嫌われる勇気っていうアドラー心理学の本に出会って、
有名な本ですね。
そうですね、もうすごい
売れましたね、
今もなおですよ、で、それに出会って、あ、アドラー心理学って面白いなとまず思ったんですよ。でアドラー心理学について調べていたら、こうスマホは頭がいいので、なんかあなたにおすすめのセミナーみたいのが出てきて、でそれに行ってみたらアドラー心理学をベースとしたコーチングだったっていうのが最初の出会いですね。
でその始めたきっかけって、やっぱりそういう勉強とか、まあ、師匠みたいな方との出会いとかきっかけはあったんですか？
そうですね、でその、そのセミナーが宮越大樹さんっていう、今多分コーチングって YouTube で入れたら結構な本数のあの動画出てくると思うんですけど、大樹さんっていう、あの東京にいるコーチの方がいるんですが、その方のセミナーだったんですよね。
金髪の人ですか？
そうです、
有名ですよ ね,
ね結構ね、あの動画見てる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、でその方のセミナーに行った時に、あ、なんかこれは私を救ってくれるかもしれない
行き詰まってたんだ
行き詰まってたからと思ったのが、一番最初に入ったきっかけで、その時なんかコーチングって分かんなかったんですけど、今そのコーチングをどんどん学んでいく中で、私がコーチングってこういうものじゃないかなって思ってるのは、なんか誰かが、まあ、子供でもいいし、私の場合クライアントさんだったりもしますけども、あのなりたい姿だったりとか、あのやりたいことだったりとか、そういうのが実現できるためのこう手助けをする関わりというか、応援する関わりがあのコーチングじゃないかなって思ってて、それはなんか寄り添うことだったりとか、話を聞くことだったり、あるいはこの全く関係のない第三者だからこそ投げかけるこの質問だったりとか、そういうものもあると思うんですけど、
これってね、あの嫌な自分ってあるじゃないですか。
ありますね、
これね、別にね意識してるわけじゃないですけど、ちょっとほんのちょっと時間が経つと、あれやっちまったか俺っていう、そういう嫌な自分っていうところ、これっていうのは改善できるんですか？
やっちまったか自分っていうのは、
それは性格的なものですか？
性格的に、まあ癖ですよね。
癖ですね、なんかその癖をこうしたいんだっていうのがあったら、
そう、だからこうしたいんだ、例えばその理想の人がいて、こんな人 の物押しというか、
うん、
ね、
うん
ね、うん、こういう風な人の、うん、話し方、うん、あ、所作になりたいけど、
うん、
俺ちょっとな出ちゃうのよねっていうの、
あ、うん、あります私もって言って、まあそうですよね、そういうのがあったとしたら、
うん、
なんでしょうね、どうしてその方が素敵と思うのかとか、
う
ん
うん、なんかそういった、そっちを掘り下げていくんで、
うん、そういったところをアプローチ、だからそれ自体がやりたいわけじゃもしかしたらないかもしれないなって、うん、今ちょっと聞いてて思いました、
うん
うん、だからもしかしてちょっと違うアプローチで聞いてみるかも、
うん、
それをやるにはどうしたらいいか、うん、っていうこともある、
ますます分かんなくなって
その素敵な所作だったりとか、
うん、
その所作をしたいんだって、
うん、
いうことに向かっていくのか、
うん、
それともその所作をすることによって何がいいんだろうっていうことを掘り下げていくか、うん、
だからね、これね、あのほら、心が動いて、いろんな手が動いたり顔が動いたり、
うん、
まあ、足出ることあんまりないですけど ね、
うん、
ね、でもどうやったらそんな風な心持ちっていうか心が動く、
うん、
と、だから僕なんかずあのスッケンドンっていうかもうぶっけらぼうな男ですからね、
うん、
ワーッとやったらワーッとなっちゃうっていう、そういったぶっけらぼうな男なんでね、
うん、
どうしたらこんな落ち着きがあっていろいろ物事を考えて、
うん、
ね、うんってワンクッション置いて、じゃあこれねっていうような、
うん
うん
うん、お知る深い人間になれるかというかね、
なかなかね、そうなりたいなと思うけどね。
プープーさんが今おっしゃってることが、うん、あなたの、まあ、ユーミンのね、うん、クライアントさんだったらユーミンはどうアプローチ、コーチングの手法っていう的にはどうアプローチしてるの、これはいい例題ですね。
いい例題ですね。
まず最初に何から始めるの、
だからね、今お話聞いてて、うん、例えばその格好を真似したいのか、
うん、
それともその人の心ってどういうふうな思いになって、うん、そのギュって右手が出るとか、あの、
うん、
その心の部分をもっと考えなさいって言われたのかなって思ったの、うん、その見方を変えるっていう部分で、
そう、ユーミンコーチどうアプローチしてきますか、こういう、
なんでしょう、ちょっと
初見で、
まあ、こんなラジオの場で
素人攻めてるぞ、だから
公開処刑、
それだけ ね、あのコーチングの世界にあの興味があるんですよ。だけど実態がわからないから、
う
ん、今日あなたが今ここのスタジオに来てくださってるっていう ね、誤解とかやっぱり解きたいなという、う
ん、なんでしょうね、なんか今、
うん、
もし私がコーチくらいプープーさんがクライアントっていう感じだったら、あのそのプープーさんが何に興味を持ってるのかってことにすごく興味があって、
うん
うん、だからちょっとこのお話の中ではこの手法でいきますって、すいませんちょっと技術不足かもしれませんが言えないんですが、もっともっとお話を聞きたいなってすごい思います。だからその人がどんな方なのか、その人が何に興味を持ってるのか、その人の興味を持ってることに興味を持ちたいってすごい思っていて、
コーチングってそういう方がやりますよね。そのテクニック的なことだけじゃなくて、個別のクライアントさんに対してよくあの親身になるっていうね、当たり前のこうよく使い古されたフレーズがありますけど、本当に心から他人なのに、この人は何がしたいんだろう、どうしたいんだろうっていうのを、コーチが誰よりも興味を持って掘り下げていくのがコーチングの一つですよね。
そうですね、そうですね、それはすごいあ
ります。押し付けじゃないんですよね。
押し付けじゃないですね、
うん、お前こっちがいいぞっていう
そうですね、
体育会系のコーチとはちょっと違うんですよね
なんかね、うん、そうですね、あのどうしたいのかなとか、
うんうん、
本当にあの興味が湧いてくるというか、お話を聞いてると、うんうん、すごく興味が湧いてくるし、あれその方ってどんな人なのかもっと教えてくださいって思うし、
うんうん
うんうん、
そういうね、うん、ユーミンだからこそのコーチングっていうのをもうちょっと聞いていきたいと思うんですけど、うん、あのまず私からですね、ここで曲1曲あのセレクトさせていただいて、あのこれからのユーミンさんに送りたいなと思って、
はい、
ドリームカムストゥルーの何度でも聞いてください。
ありがとうございます。